いいですか。
はい。
その後ろの掛け軸と砂の中先お稲荷に鳴らしたのテープですね。それについて何か説明していただけませんか。
ご覧いただきもんですね。神様からどうとしてるか。まあ神っていう字の意味がいいですか。
いや、どういう掛け軸、どういう人が書きあったのか、どういう、なぜこれがここにあるのかなっていうのがちょっとこう気になったものですか。
これはもう五井正久先生というね、大平和を提唱されて祈り続けられた方のね、直筆ですね、からね。だからもうかなり古い状態の字なんですね。何十年前ですね、これね。すごい字ですよ、これね。光がのぞくもってるね。なぜここに来たのかっていう。神様からプレゼントというしかないですけど。で、お湯の時の、まあ、バックミュージックにこう、ね、柏で登録してみるとね、こういう響きをずっと聞いてるんですけど、柏でもね、心境高い人の柏では強い、ね、清めの光がね、飛ばしてるんですね。だから柏でもそう、ね、大きい手で力強く打ったら、ね、大きい音が出るから、そうじゃないのね。本当はもう力を抜いて、軽く打つ方が、本当の力がね、光が強くバーンと出るよね。だからその五井先生って言われる方も小柄な、でも小さい方だったね。その人が普通の人の何百倍っていうね、エネルギーの出会いをかき上げを積んでるね。これはもうボリューム絞ってるからこんな小さいんですけどね、大きい行動でもバーンって出てくる、びっくりするようなね、音が出るんですね、本当はね。で、口笛もそうですよね。息吹を引っ掛けて病を癒したりっていうね、感じがあるんですけど、だから口からね、アルミの生命エネルギーってね、強く出るね、それが息吹が口笛に変化して、その響きがまた自然なね、響きになると、高い気温の光が流れるね。だから単なるバックミュージックでもないのね。雑念を、ね、浮かび出る雑念を消しながらお祈りしやすくするね、大きい助けになるんで、それで5を選んで使わせてもらってるんですけど、はい。
私今年で54になるんですけども、50になった時にちょっと中国の言葉で50年の過去を全部新しい生き方をすることで名前を自分で変えてみたんですけれども、そういったことについてはどう考えたらいいかなというのを思ってます
ね。まあ、名前っていうのは、まあ、その人の一生の天命、働き表すんですよね、普通はね。名字の方じゃなくて、その後の名前とかね。ただ本当の自分はね、何でもできる自分なんでね、無限の名前持ってても不思議じゃない。ね、だから七種のゴンベでありながら無限の名前を持ってるっていうね。それはもうこの一生で果たす役割っていうのはやっぱり限られますんでね。だからその中でちょっと選んでね、この世での役割を決めてくるね。それは一生名前になるんですけど、その名前も普通ね、親が子供につけてるっていうね、そういう感覚でつけてる人もあるんですけどね、本当は神様の方から人を使ってつけられるっていうね。勝手につけてるとは言えないよね。つけさせられてるというところがあるよね。だからある程度はもうね、その人の一生の天命をね、表してるって言えますよね。ただその人の天命を途中で名前を変えてね、また別な生き方を取るというのも別にいいんです。だから名前がね、一日おきに変わってもいいんです。ね、だから変えることによって気持ちが新たになってね、また大きい働きできるんだったら、それも大事なことですよね。 だからそういう節目があったら帰らないといいですよね。
この間山口さんから稽古をいただきまして、ありがとう祭ですか、ありがとう祭りっていうのが品に名前がいいということをちょっとありがとうさんが喋ってみるのをテープで聞いたんですけれども、私が一時がとんかつ屋やってるもんですから、月に1回ぐらいそういったありがとうございます祭りだとかですね、人に感謝するお祭りをやってみたいなと思ってるん
ですけど、いいですね。
ありがとうございます祭りよりもありがとう祭の方が語呂としてはいいんでしょうか。
それはどちらでもいいでしょうね。語呂が良かったらありがとう祭りでもいいですね。
そんであとありがとうございますの日というふうにしたいなと思ってますけども、それも別にありがとうございますの日で
いいですよね。
うちのすぐ近くにですね、うちが倉庫で使ってた後に10メートルぐらいしか離れてないところなんですけども、ホームが今度出てきまして、今8人ほどが合宿生活やってるんですね。最初は町内学区全部で宿敵コールをかけて反対運動したんですけども、今おとなしいもんですから、みんな反対の出てけっていうポスターを誰も貼らなくなっちゃったんです。自分のところだけ目立って睨まれると嫌なもんですから、そういう方も2年間は絶対出てかないんですけども、この間ジョイユさんも来てたんですけども、そういうのは近くに来いっていうのはなんかそういうのが来られるあれがあるんかな。どんなもんですか
ね。ねえ、本当は悪人って言えないんですよね。だからね、本当は全人類のね、マイナスを思いを背負ってね、それ代表的にそういうマイナス姿を取ってね、身代わりになってくれてるっていう一面があるんですよね。だからそれをね、感謝のお祈りによってね、背負ってるもんね、結構お手伝いできたら、みんなね、バチリと変わりますよね。
町内がそんな出てけじゃなくて、その前でありがとうございます。
ね、本心を拝み立つっていうね、神聖仏性を拝み出すというのがいいんですよね。それとみんな立派な人に変わりますよね。そういうね、素晴らしい役目で。いや、反対する人のところ行っても清まらんですよね。ね、だから感謝して拝んでくれる人のところ行って清めてもらってみんな救われるんですよね。
今まで ああいった殺人事件をたくさん起こしてるんですか。みんな、なかなか納得できなくて反対運動をやってるんですけど、
ね、そうですよね、はい、だからその本当はね、過去戦の自分がね、殺人鬼の姿を撮ってたって思うとね、そのね、マイナスの姿をちょっと勉強台に出てもらうんでね、周りにね、その時にね、それを責めたら消えないですよね。過去戦の自分がこういう姿を撮ったことがあったんだっていうね、だからそのごめんなさい、こんなに軽くとない人がやってありがとうございますってね、また身代わりにね、そういう姿でね、背負ってくださってありがとうございますっていうね、まあ、自分の身代わりっていうのをね、ご覧でね、それで感謝したら、自分の心の中からそのマイナス全部ね、もう目に引き出して全部消してくださるよね。そうするとそういう姿をね、なくて済む自分にね、変わってしまうんですよね。
今、狂牛病が流行ってるんですけども、うちはとんかつなんですから豚なんですけど
大丈夫
です。やっぱりあれは自然の摂理に反したからああいう病気が出ただとか、そういう感じの見方をしたから
なんですね。だから根本はね、言葉の使い方はね、マイナスの言葉、病名付けするんじゃないかと思うんです ね。病名付けたら病気を、ね、病気の番組がいっぱい出しますね。だから医学が発達してね、病名をつけすぎたために病気も書き分けますよね。だから言葉の力ってすごいんですね、やっぱりね。できるだけマイナスの言葉をね、使わない方がいいんですね。病名をつけない方がいいと思うんですけどね。
狂った牛とか、そういう言葉を使わないとか、なんかあるとね。
そしたら番組さえ変わったらね、そういうのをね、何も恐れること何もないんで、みんなね、健康な姿を飛びますからね。あまり騒ぎすぎてね、それが広がるんですよね。 ありがとうございます。ということは自分の心にマイナス先にね溜め込んで残ってるんですよね。どうしても見てしまうね、またそのね見た姿にとらわれやすいというところがあるんです。だからそれを振り切ってね、いい方へプラスでね心を向けるっていうのは本当は大変ですよね。だから自分の力ではなかなかそれ不可能に近いぐらいねマイナスに引きずられるんですよね。でそこで神様の大きい助けが必要になるんですね。ありがとうございますってね一言言うことがね本当の神様の力をずっと中へ取り込むんですね。そうするとマイナスの思いを消してもらうと、ね、マイナスの姿が出てもとらわれない自分に変わるんでね軽くなるんです。それでまたそのね心がプラスに向くようにね大きく打たせてもらえるね。でまず最初のありがとうございますが必要なのよね。そうするとありがとうございますって神様の方へプラスの方へね心を向けやすくしてもらうんでね。ところがもう自分の力でしようと言うとね、神様の手出しできなくなる。ね。我が強いっていうね。神様は干渉できないよね。そしたら自分でね、済んだったらどうぞっていう感じでね、神様奥で引っ込んで見守るしかないよね。だから神様のね、助けを受けてね、プラスでね、向くようにしてもらうんだっていう気持ちに元気にならないといけないんだよね、本当はね。ちょっと研究になると神様の助けがね人の自由を縛らずにできますのでねスッと入ってくるね。そしたら神様の心を起こしてもらえるわけね。ありがとうございます言えるようにしてもらうんですね。それがある程度続くとねプラス思考のようにどんどん変化して変えてもらえるね。はい。
神様がほんまにおるっていうなんか実感がもう一つないんですけどね。それは実感できるようになるんですか。
なりますね。もう神様しかないというのは本当なんですけどね。神様がいないじゃなくてね、神様しかないというのは本当なんですよね。だからどうして神様ないって思えるかって不思議なくらいなんですよ。だからよっぽど心の目を閉じてしまっているかね、暗闇の穴の中入り込んでいるかね、どっちかもう奇跡中の大奇跡というようなもんですね。神様感じられないということがね。ね、もう本当自然に戻ったらもう神様だけってなる。だから神様だけって分かるのはもう簡単なんです本当はね。
どうやったらいいんですか。
いやがむしゃらにね、ね穴が開いたり暗い方に向かんかったらいいんです。ね、だからもう自然にありがとうございますってね。呼吸をするように唱えてた自然にね、神様が実感できますよね。もう全てが神様っていう感覚に戻るんです。それはもう誰でも簡単にできるんです。
簡単なんですか。
簡単なんです。だからありがとうございますと唱えてたら、勝手にそうなってしまう。だから神様から離れる方が本当に難しいんです。だから太陽をね、いつも眺めてね、ね、で高原の中に自分がいているような感覚になってて本当なんですよね。本当はねそのぐらい神様って宇宙全体に散らたってね無限の輝きで包み込んでくれてるのね。でその中から逃れてねここが暗闇なんだって思うことがものすごく大変なことだよ ね。神様の助けを本当に拒絶してねで闇を認めるわけですからね。ものすごいね神様より大体から降りてるというぐらいすごいこと言ってるんですよ。だから別にそのね感じた感じたのすぐですね、ありがとうございますちょっとね連絡などを取ればいいんですね。
先ほど過去生の話を一つのお話があったんですけども、
意に沿わないことが起きているということは、そういう過去性の現れて、それを気づかせるために出てくる
そうですね、ほとんどのマイナスってね、みんなね、心の勉強材料としてね、いろんな角度からの勉強材料としてね、ちょっとだけ残してもらうのね。大きいマイナスはもう全部神様の方が引き受けて消して、免除してくださってですね。
だから先ほどおっしゃったそのいろんな凶悪の犯罪とそういうものが発生しそうな人がそばに来たと、それをなんかこう避けるためにとかっていう、これの解決方法とか避ける方法はやっぱりありがとうございますね。
そうですね、だから本当はね、もうみんな自分がもうね、大量殺戮するようなね、大きいマイナスのね、暴走念って持ってたとするでしょ。でその暴走念にね、操られてね、大勢の人をね、殺してしまうの、残虐にもね。でそういう暴走念を神様も大きく消して、あるとしまってくれってね。だから人殺しせずにするもんっていうね。でそれも自分の身の上にね、ちょっとでも来たら自分がね、一人か二人殺すかもしれないですよ。それを免除してね、他の人に移ってるわけよね。だから世の中の大勢の人のね、分をね、一点に背負う人がこの世の悪人なんです。ね、その人だけ悪いなしにね、みんなの分をちょっと集めて、そこを代表的にね、神様表面の場に使うのね。で、みんなの勉強材料としてね、残して、ね、心の反省材料に使わせたいわけよね。だから責めるんじゃなしにね、あ、自分のね、マイナスをこの軽く消してもらうんだっていうね、また身代わりに受けてね、まあ、消してくださってるんだっていうふうにね、見る方が大事だよね。そしたらもう感謝の試合だけでしょ。ね、だどんな悪人でもね、大聖者に変貌する。
具体的にね、さっきもお祈りしたでしょ。ああいう時は本当はどういうふうに したらいいとかいう一つのやり方やのあるんですか。どんなことを思いなさいとか。
いや、それはもうね、みんな中からね、神様がね、働いて、その気づくものは気づかせてくれるしね、やり方も自然の中から変えてくれる。
で別に
だから同じね、同じやり方はないんです。
みんな違うんです。
みんな違うっていうね。だから肩にはめる方が本当はおかしい、間違いなんですね。だから全部お任せがいいですね、自然体にね。だから肩にはめるとみんなそれ取られていくんですよ、必ずね。ね、これでなかったらなっていうね。ところがね、人の真似はちょっとできて、本当の真似は絶対できないよね。ちょっとずれるんですよね、必ずね。それじゃ本当にそれがまでできてない、できてないということになってしまうね。マイナスに見てしまうことも多いんでね。だから自分の癌の力でするんではあまり大したことないんでね。本当の力は神様の方からさせてもらう分ですよね。神様が自分を通して働くようにならないと、で本当の神様の働きから降りないんですね。だから自分がするっていう感覚はね、もうちょっと間違いの方なんです。神様が自分を通して働いてるっていうのがいいんだよね。だから神様が働きゃみんなね、一人一人全部ね、違った姿に出てくるんです、ね、絶対同じ姿で出ない、ね、
例えば子供がね、自分の子供がですよ、まあ、こう悪いことしとっても、あ、これはもうこの子供のこの姿を見せてくれとんやんもで、注意も何もせんでもいいことですか。その子供、自分の子供に。
だからね、注意する心でね、拝む方がいいよね。拝む心の方がいいよね。
その悪いことした子供を。
拝むっていうのは、ま、みんな神様って完全なんだけど、拝むことでね。だから現実に見えるマイナスは自分の心の方ね。マイナスをこの形にね、背負ってくれてるっていうね。だからその背負ってくれる神様が完全なんだというふうにね。だからその子供っていうのも自分の子供じゃなしにね、神様が子供の姿をとって自分を幸せにしようと思って 作品来てくれてるっていうふうに見えるんで、それでみんな神様っていうね、輝いた姿で眺めるとね、いい姿をふっと見せてくれるね。だから自分の身が寄せ寄ってくれた前の熊も消してね、輝いた姿を見せてくれるんだけどね。
ありがとうございます。
はい、あのね、前者ってよくなんかいろんなこと言われるじゃないですか、力があるとか。本当です
か？うん、ね、力があると思ったらね、力が出るんだよね。ね、ないと思ったらなくなるね。うん、だからこれ水晶には力あると思う人が増えるとかなり力が出てくるね。だからその程度の力よね。
水晶じゃなくても
、どんなもんでもね。だからその病気をなす薬でもそうだよね。体調薬をね、作った人がこれが効くって思ったら効くのね。で、それを使ってね、効く人がね、いてる間はよく効くのね。それでもだんだんとね、効かなくなるんだよね。ね。ちょっとへそ曲がりが痛いのね、使う人だよね。こんなの効くもんかって思う人が増えてくると、だんだん効かなくなってね。効力失ってきたのね。だからもう全てね、言葉っていうのが支配してるんでね。でもね、水晶に力あるって大したことないよ。いや、それだって石ころに力あるのよ。その辺に落ちてる石ころも力があるのよ、本当はね。神様の現れっていうふうに言うときはね。みんな神様の愛の現れってみたらね、石ころ1個ね、砂粒1個ね、大きい力を発揮してね、自分を幸せにしてくれるね、助けをしてくれるね。だから水晶でないとっていうことで絶対ないよね。だからその神様をね、無視して離れてね、ここにこういう力があるって言うとね、それがないとまたね、不幸になってしまうじゃん。ね、水晶に縛られるじゃない。ね、そういうのがちょっとつまらないね。だから水晶なんかなかったもね、いつも神様が守りを持って、ね、水晶の力の、ね、無限億万倍で守ってるっていう、ね、その方がいいんよね。だからあまり神様以外のものに頼りするのが弱くなってしまうね。だからいつも神様が守りを守ってくださってるっていうふうにね、神様にここを見てた方が、宇宙全部が神様の現れだったらね、石ころ一個もね、大きい力で守ってくれたね。はい。
ご先祖様っていうのはいらっしゃるんですか？ご先祖様って。
ねえ、ご先祖様ってどこにいてるんでしょ？本当のご先祖様ってね、肉体人間のご先祖様それだけじゃない、本当はね。だから本当の自分は神様と一体自分でしょ。だから本当の自分はね、神様が本当のご先祖様やね。で、いろんな無限のチャンネルの番組の中にいてる自分はね、それぞれにいろんな移り変わり姿を撮ってるんですけど、ね、番組を作ったのは神様だったらね、番組の全ても神様が親やよね。ただそのストーリーの中でね、親が決まるので ね、肉体人間として生まれた肉体のね、親が連続してやるよね。だから肉体人間としてのご先祖様もあるね。ただそのご先祖様っていうのもね、いろんな生まれ変わりを人ってするんでね、日本だと日本だけ生まれてないね、一つの家系だけに生まれないからね、外国に生まれたり、ね、黒人になったり白人になったりするしね。なんかそういうね、いろんな周り変わりを見ると、ね、全人類が自分のご先祖様に当たるから、ね。
虫とかってどういう感
じ？虫もそうだよね。だから、人間になる前にね、人間ってね、いろんな虫になった時があるのね。植物の時もあるしね、動物の時もあるしってね。ありとあらゆるね、 場を体験してこないと、みんな自分という感覚に戻らないんでね。で、本当は宇宙の全てが自分よね、本体からずっとね。だからいろんな生まれ変わりを部分的に体験してね、そういう部分を自分的にしっかり捉えるっていうのが大事なんじゃ。ね。それで本当の一体感、愛の心でね、みんなを全てを見るっていうのね。ただ人間として生まれた期間もある程度長いからね、人間は人間だけど悪かって思うかもしれないけど、やんないよね。人間を卒業して今度は一つ星になるかもしれないね。大きい順になるよね、またね。太陽が自分という感覚でね、生きる時期があるかもしれないね。だからそうなったら、自分の中にね、たくさんの分身がたくさんいてるよね、中にね。そうよ、だから個性って大きくなっても小さくなってもね、全部個性があるのね、うん、だから原子1個ね、全部同じないの、顔が全部違う、肌が全部違うのね。例えば水素原子って言うけどね、同じように思うかもしれないけど違うね、水素原子1個1個全部顔が違う、ね、そうね、働き全部違うから、ね、もっと細かい それね、素粒子的に見てもね、もっと一つずつ全部違うから、だからどんだけ無限に小さいもんでもね、同じもの何一つないのね、だから大きいものはもう一つね、違うものを組み合わせてるからね、全部変わってくるわね。だから違うのがいいのよね、だからね。だから個性はもうどんどんね、発揮されていいよね、大きいのも小さいのもね。それをごっちゃに見る思いがね、ちょっとおかしいだけよね、区別つかない思いがね、同じように錯覚するのね。
はい、あの神様の存在についてね、感謝しますけれども、そういうのは例えば神棚にこう神様がついてるとか形式にとらわれちゃうのは、まあ、よくないっていうか、とらわれる必要はないんですけれども、ただありがとうございますってただ言ってるだけでね、なんか行動っていう、こうなんか感謝を形に出さなくてね、感謝は、その感謝の気持ちっていうのは分かるんです。やっぱりなんか行動でこう神様とかお祭りしてした方が神様をその感謝してる気持ちを受け取って
あの神様全部見てほしいね。ね、ただね、神様のは本当の神様相手にしてほしいんだよね、本当のね、神様ね。だから神社とか神棚というのはね、模型よね。それも小さい模型なのね。だから本当の神様はね、無限の無限のチャンネル番組を超えてるのね。番組として出てくること自体がもう模型なんよね。だから大きい宇宙って言っても一つの小さい模型よね、神様はね。だから地球なんてものすごく小さい模型よね。ましてやこのね、地球上で人間の作った神社ですね、神様ってもう一つ小さい模型の模型よね。でもそれも常な時は必要なんよね。神様をね、しっかり捉えるために心まあ集中する意味でね、その神様なんかを用意するのね。で、その神様と思いやすい場を用意してね、ありがとうございますって唱えるのね。で、神様は本当はどこにでも見てるのよね。ね、どこにでも通じてんの。自分の方が通じてないね。ね、自分の方からね、神様に通じてるっていうね、そういうふうに思えたらいいんでしょ。ね、神様のは全部いつも通じてるよね。だから自分の心を納得させるためよね、うん、それで神様を使って神様の心を向けて、ね、自分の方から神様に近づくだけでね、神様はいつもね、自分の中にも外にも全ていてるんだよね。だから自分の思いの殻をね、順番にね、剥ぎ取ってもらったらいいよね。だからどういう生き方でも本当はいいのよね。まず自分の心を納得させて、ね、いつも神様と一体というね、そういう本当の自覚に戻してもらうのね。はい。
先ほどの、まあ、水晶の件も、まあ、一緒なんですけどね、今のお話もそうなんですけど、神社とか仏閣でですね、お守りっていうのが出ますね。それとか、またそういうのなしの拝み屋さんというか、霊媒師みたいな人がですね、この病気治すとかいろんなお守りを出すことがよくあるんですけども、それでまずそれが聞く、あそこへ聞く、あの人は聞く、この人はあまり聞かんっていうのがまず一つありましてですね、それから一旦渡したそのお守りはですね、粗末にしたら罰が当たるぞという、特にその霊媒師なんかはいうことが多いんですがですね、そこらはいかがですか。
ね、それもそのね、それ言ってる人がね、使う言葉通りになるんでね、だから粗末にしたらね、罰が当たるという言葉がね、人を縛っていくんだよ、ね、ゴミ箱を捨ててもね、ね、ゴミ箱が清まって光り輝くんだって言えばね、ね、お周りでもね、こう焼き捨てたら、ね、光によってね、清められて、もう光は何倍の何十倍の何万倍に輝くんだっていうのがいいんだよね。ね、だからやっぱり言葉をプラスにね、変えて、ね、それで神さんの大きい助け合いをね、しっかり受けるのがいいよね。だからどんだけの助けでも神さんの方がいくらでも受けられるよね、言葉通りにね。つまらんマイナスの言葉で限定する方が、ね、損してるよね。
それで実際にご利益があったりなかったりすることを耳にするわけですよ。それはその例えばそのお札を出した方の力によるんかですね、その言葉を、縛っていくんでしょうけど、言葉で縛っていくんでしょうけどもですね、そちらの力なのか、それとも受けた方のその、それを認める心っていうんですかね、によってなんですか。
それもものすごく複雑よね。
ああ、そうですか。
やっぱりね、本人のね、その言葉の使い方ね、言った言葉の受け入れ方っていうのが一番大事なんですけど、ね、それ以外にも他のね、そういう当事者の同士のね、いろんな言葉のやり取りでね、やっぱりその言葉の力の強さが違うのね、年齢の強さが違うじゃん、ね、同じことを繰り返しね、信念にも高め上げた人の言葉は強いよね。一言初めて言ったような言葉ではしてから弱いね。ありがとうございます。でもたくさん唱え続けた人のありがとうございますはね、力あるよ本当にね。今初めてありがとう一回唱えるよりはね、何万倍何億倍の力が出てきてるね。ただ病気治すにしてもね、治し方がね、いろいろあってね、裏のからくりを見ると複雑なんよね。だから病気の治し方でも、その病気の原因を全部ね、消して清めて治す方法と、一時横に避けといて治す方法と、いろいろあるのね。だから、その霊媒師とかね、霊能者にするのは、ね、病気の原因をね、一時横へ避けといて、ね、それで治すのよね。本当に清まったっていう治し方はないよね。そうすると、またね、なんか言うこと聞かなかったり、粗末にしたらね、これ戻されてくる。ね、倍にしてた倍で、ね。だからそういういろんな直し方があるからね。だから本当の直し方は、いい番組に果ては合わせてね、いい番組の健康を受ける方がいいよね。ね、低い番組でチロチロっとね、変化させてもらっても大したことないよね。低い番組の姿にとらわれない方がいいよね。本当の無限健康をね、神様から番組として受けるのがいいね。だから無限健康ありがとうございますってね、感謝して受けるのがね、本当の神様からの助けを受けたことになってね、それはもう貸し借りなしよね。
そうするとそういうふうな病気でそういうふうな人に今かかっとる人がおりますよね。おるときにそれのですかね、アドバイスっていうんですか、サポートというか、もう指導というか、もうどれでもいいんですけども、するのは、ありがとうございます、神様を信じてですかね、ありがとうございますと 唱え続けなさいということですか。
そうね、だからいろんな方法をね教えてあげたらいいよね。で選ぶなどの人よね、
いろんな方法という
だからありがとうございますってね、はい、直してもらう方法とかね、うん、あの金を出してね、そう霊媒師に頼んでね、振り返って取ってもらうとかね、うん、お医者さんに買い出してね、薬でもらって治すとかね、いろんな方法があるけどね、うん、だからそのたくさんのいろんな方法の中でね、その人がね、一体何を選ぶかやね。だから一番いい方法はタダでね、本当の大きい力を受けて治す方法が一番いいんだけど、ね、それをね、信じがたい人もあるよね。でもいろんな方法は教えてあげることはいいですよね。そしてね、どれを選ぶかは本人に任せる時間ないよね。
やっぱり病気ってそのいわゆる霊ですね、霊障っていう病気もやっぱり現実にありますよね。
ありますね、
はい、それはやっぱり肉体レベルではなしにその魂の傷の、まあ、波動っていう、そういうことです
ね。ありますね、はい、あります、はい、
だからそれが霊媒師によると単なる除霊するっていうね、あのどけるだけだけど本来のいわゆる浄霊朝礼ですかね、清めなくてはいかんというところなんですよね。要は現代医学はその辺のところ全然わからんわけですよね。霊障っていうのは
ですね。そうね。
だそれが原因不明の病気にと言われているわけでしょうけども、ね、まあ、神様からすればそれは全てお見通しということなんです
よね。ね、だから病気の原因を大きく分けたいくとおりもあるよね。今のね、お医者さん、科学者はね、表面だけ見るよね。だから自然の法則をね、動かすっていう踏み合わせしたらなりますよね。病原菌取り込んでもなるしね。ね、歯もできたね。ね、血を流れるわね。ね、だからそういう自然の法則を動かせば、それはね、やっぱりいろんなね、病気にもなるっていう意味もありますよね。また、その心の持ち方でね、心を暗くすると、やっぱり病気の差が取りますよね。いろんな身体ごとすると、まず胃が痛くなってね、その身体ごとが重なった胃をね、悪くさせますよね。病気の、ね、部位によって全部心持ち方が関連があるんですよね。だから病気した時でもね、その心持ち方を変えてパッと治る場合も多いですよね。またその思いっていうね、思い方っていうのもね、今持ってる心をね、変えることで治る場合もあるんですけどね、その過去に積み重ねた思いをね、溜め込んでてね、それが今浮かんでてね、病気の姿がどういう時もあるんですね。そういう時は過去のね、マイナスを消すためのね、働きで出てくるよね。それも大きく早く消すためには、やっぱり患者の意味でしてね、その過去のね、マイナスの思いを全部消してもらったらすぐ治るんですけど、ね、ただその今の心の間違いじゃないのね。今の心は立派でもね、過去の間違いの思いが溜まってたのを非常に浮かび出したらね、病気になるんですね。だからその病気の姿を見て人の心を責められないよね。過去のものを消しているときはその人は立派な心でもなりますからね。でまた家族でもね、また縁のある人同士は助け合うんですね。だから家族の中でね、誰か病気になるものを持ってたとしてね、その人がなると困るときは不安定とか身代わりと、ね、だから働いてね、生活費をね、稼がんなね、お父さんに病気になられて困るというときはね、お父さんの持ってる思いでもね、誰か他の人が、ね、肩代わりするんですね。そういう時の病気も振り返りの病気があるのね。もっと大きくね、あのね、人の幸せに合う人はもう、ね、みんなのマイナスをね、ちょっと振り返る働きが必ず起こるのね。全部取るわけにいかないけどね。できるだけ軽く済まして、その人がプラスに向くようにする時はね、身代わりに振り返って取るのね。そういう時もその人が本当はね、病気になるような姿を身代わりになってね、一時的にそういう姿を取るときがあるんですね。
それを治すのは気づきしかない
そうね、またうまく感謝業でね、そういうマイナスの方で全部亀さんに消してもらう一番最短コースなんですけどね。だからその人が本当に進歩して進化するっていうね、波動を上げていく場合でも、ね、もう知らず知らず乱れが生ずるときがあるね、波動調整の乱れがね。それではもう大きい、ね、一定の病気はなしに、わけのわからん病気がね、ね、ちょっとしんどかったり、疲れたりってね、うん、そういうね、原因の不明の病気っていうのがあるよね。 そういうのも軽くね済ませながら波動をどんどん高め上げて高い番組に味わうように変えていくんですね。その原因がたくさんあるんですよね、だからその全ての原因をねやっぱり一つに見るって言ったらね、感謝があるかないかで決まってるみたいね。だから感謝をすることによってね、全てのそのね、根本からの原因をね、決してもらって病気を決してもらえばいいよね。
今のその霊障のところちょっと分かりにくいんですけど、
ね、そうね、霊障ってこのような人の振り返りとあのような人の振り返りとよくあるね。あとね、あのような人もね、笑顔の人はみんなこのような人のね、身代わりに背負ってくれてる場合もあるよね。だから身代わりに背負って助けてるよっていう姿を見せてくれね。早くお祈りしてね、この負担を早くしてくれっていうふうに。ね、そういう場合は身代わりに寄ってくるわね。だから寄られたからマイナスを背負ったんじゃないし、逆にね、自分のものを一時預かりで背負ってくれてるね、助けてくれてるね。だから早くそれをね、取ってほしいっていう願ってるよね。だからそのマイナスを背負ってくれるということはね、このような人がお祈りしやすく助けてるよね。マイナスいっぱい背負ったとしたらね、お祈りしにくいよね。だからあの世の大勢の人がね、そのお祈りしやすくするためにね、ちょっとずつ分担して背負ってくれてるよね。それでそういうのをね、早くっていうふうに催促するときは短い寄ってくるよね。それが霊障よね。良い例というのはそうだね。だからそれはね、お祈りの催促で見たらね、
私たちの良い例は波動が低くないんですか。
低くなるんです。マイナス寄ったらね、寄った分低くなるんですよね。
ですから本人が悲しみとか、苦しみとか波動がガッと下がった時にその波動の低い例がついてくるっていう、
まあそれもありますけどね。でもその振り返りがね、低い振り返りもあるんですよ、高い振り返りもあるんですよ、ね、高い心境の人でもね、大きくね、振り返ったら同じマイナスが取りますしね、力のない低い人はちょっと手を打つだけでね、大きいマイナスが取りますしね。ただみんな自分を助けてくれてるっていう受け方がいいですよね。
神様って大体何人ぐらいってあるんですか。
神様ですか。
だってこんなに大きくのに、なんか個別指導みたいな。
いや、だからみんなね、本体の神様でしょ。みんな本体の神様ね。で、無限チャンネルの中にもね、立派な人はみんな神様って言われるよね。だから数はもう無限の、さらに無限のですよね。
じゃあ一人じゃないわけですか、やっぱり。
本体の本当の神様は一人ですよね。ね、本当の神様は唯一無二絶対一人なのね、その神様の分身ですよね、全部ね、闇でね。それがいろんな姿を持ってるんですね。
元に戻りますけど、その霊障なんですけども、障っていう触りですよね。
そうですね。
それを触りと見ない方がいいという意味ですか。
そうですね。
触りと言ってしまいます。その触りという言葉に縛られるじゃないですか。
そうです、はい、
だから触りじゃなしに、それも浄化するための、
ね、
光になるための、
ね、正しくなるものを常用の障害ですね。そうですね。ね、だからマイナスの言葉で見るとマイナスに感じちゃうんでね。だから霊障を受けたっていうとね、単に責任を転嫁してますよね。人を責めてるのね、あの人を責めたりね、非常にしてますから、責めるとね、本当の意味のね、感謝を立て受け損なうんですよね。だから感謝してこそね、本当の感謝を立て受けてね、正しいね、変えてもらうんで。だから皆に寄ってくださってありがとうございますがいいですよね。
本来ずっとおっしゃってました、自分も神だから、ある人が言ってるんですけど、神ですから、その感謝ということなんですけども、自分自身に感謝する必要はない いう話をされる方いらっしゃいますね。それで、ですからその宇宙は自分であるから宇宙には感謝というのは必要ないという人がおるんですが、そこはいかがです
か。感謝というのはね、その無限無限に抱えた、ね、姿を認めることだよね。だから自分を褒めたたえるのも本当にいいでね、宇宙全体を褒めたたえるのが感謝ですよね。それで喜んでね、で本当にありがたいなって言ってあったなって感じることですね。だから感謝しないとそうですよね。ね、だから自分のことだから余計感謝がね、湧き上がるのとですよね。だから単に人に俺っていう意味じゃないですもんね、感謝はね。
なければ行きますけど、
はい、
続いていきます。チャンネルの話なんですが、今ここで二十数名がおっている中、一緒にこの同じチャンネルを見とるような気が一見するんですけども、
ね、
実は
違うんですね。
20チャンネル、
あ、違うんです。みんな違うんですね。だから同じように価値あるものとして見れないですね。だから一人の人に対する評価全部違うでしょ、ね、同じだったら同じかもしれないけど ね、みんな見方違いますよね、うん、A っていう人に対してね、あの人は優しい人やってね、逆に今度はあの人は意地悪な、ね、悪い人やって言う人があるでしょ、ね、その評価が全部違うことは違う番組でるよね。これはもう全てにわたってね、同じ価値だったら同じかもしれないしね、一つ違っても違うのね、やっぱりね。
そうしますと、例えばあの人は自分のことを、どう思っとるやろうなと考えることは全然必要ないわけですよね。
それもね、自分の番組ですからね。
自分がどう見とる
かということですね。そうなんです、本当はね。だから自分だけの責任でね、変えていけばいいんですよね。だからプラスの番組に変えたらね、みんないい姿でね、出てくるんですよね。だからプラスのことをしっかり使うのが大事ですね。
それで先生はどのチャンネルでも行けるとお聞きしたんですけども、この二十何人の全部のチャンネルにをどうですかね、理解というんですかね、一緒に見れるんですか。
楽しんでますよ。
そういうことは何でも例えば私の思ったこと分かったというんですね。
いや、ただね、伝わるんですよね。ね、教えて変化してるっていうふうにね、眺めるぐらいでね。だからもう低い番組だから見ても意味ないですしね、やっぱりできるだけやって高い番組を楽しみながらね、時々ね、涙を流すんですよね。だから波合わさないとね、高い光の響きも伝えにくいんですよね。合わせていって伝わるんですよね。振り返りも同じですよね。自分の方が取り込んでからね、それをね、消すこともできるんですけど、まず一体化していかないとね、だからね、増えないですよね。
前に寿命の話をちょっとテープでお聞きしたことあるんですけど、そこもちょっと詳しくお話し。
そうね、寿命も番組ごとに全部違うんですよね、本当はね。だから番組変えるだけ寿命変わるんですよね。寿命を伸びたりしますよね。だからこれがもう一定っていうふうに考えてもね、寿命は何段階にもあるんですね。第一、第二、第三っていうふうにね、寿命が決まってて、第一寿命ってある、第二寿命ってあるっていうふうにね、第二まで行く人は第三までとかいうふうにね、そういう言葉の説明もあるんですけど、でも本当はもうね、もっとね、自由な方がいいですね。だから必要な時は必要だけのね、自分を与えてもらってね、勉強し幸せをつかんでいってるんだっていうのがいいですよね。だからその寿命を決められてるっていうとまた縛られますよね。 本当はもう永遠に来てる自分もあるんだってそのぐらいはいいでしょ。
一つあのその人間界でですね、あの悟りの、まあ一番最初の段階あたりになるかもわからんですけども、あの自分 の, あの、四季を悟るっていうあの言葉があると思うんですけども、先生は寿命は
ねえ、だから普段ねえ途端でとらわれですよ ね, ね
なるほどね。
本当は一瞬一瞬変化してるって見たらね、一瞬死んでるのね、一瞬生まれ変わってるんだよ、ね、だからそういう生まれ変わりの一瞬一瞬捉え方の方がね、うん、本当は今の一瞬を大事にしてられますもんね。だからあの過去の残像をつなぎ合わせてねまとめてこうね掴むのはあまりいいことないですよね。永遠に来てる自分が本体にあるんですから、ね、ちょっと自由な、ね、見方の方がいいですよね。
だって永遠にその光が螺旋で無限の交差をしてるっていうのはまあ一つのイメージとして分かりますよね。で一瞬一瞬新たにというのはちょっとイメージとしてですね、うん、なかなか掴みにくいんですけども、ね、それはやっぱり過去をどう捨てるかっていうことなんです。どういう感じですか、一瞬一瞬新たにというイメージをですね持っていけるのか。
ね、連続してるとどうしてもね捕まってしまうというかね、一瞬一瞬ね離れないといけないんですよ本当はね、過去を離すという意味ではね、この一瞬が無限億万分の中まで絞り込まれてこないとね。だから神さんのそうだ、そうだね、一瞬無限億万分の一まで絞り込んだ、ね、一部の置き換えですよね。それでこそね、最高表現の素晴らしい表現って言えるんですね。だから連続してるとね、やっぱり最初はどこにあってってなってしまうでしょ。そうするとそういうのはもうつまらん想像の姿ですね。連続したらもうずっとさね元をたどったらどっかに行き着くんでしょ、ね、で行く先も決まってしまうでしょ、ね、そういうのはもう有限ですよね、無限の想像じゃないですもんね。だからもう今の一瞬に現れた中にね、別の時間、別の空間が同時に踏まえているっていうね、そういう見方の方が正しいですね。
すべての時間も空間もここに踏まえているわけですか。
はい、一瞬のね、一瞬の現れの中にあるんですよね。
はい、ありがとうございますのお祈りの唱え方なんですけれども、回数が多い方がいいというふうに聞きまして、やっぱり多く言おうと思ったらこう早く言いますよね、ありがとうございます。でこうやっぱりこうだんだん早く言おうとして早くなっているうちに、なんかこうありがとうございますってなんかこうなんかこれこれってなったりしたんですけど、だからそれはもうそういうのはやっぱり良くないから、そうなってきたらこうしっかりありがとうございますってこう修正してやっていった方がいいですよね。
ね、だからもう自由自在にね、いろんなね、うん、唱え方が大事なんですよね。だから早口言葉的にね唱える練習もいるんです。
ああ、ね、そうそう、なんかちょっと
盛り上がったんですね。それをしっかりしておくとね、今度ゆっくりありがとうございますね、唱える中にね、その中に早口言葉のありがとうが全部含まれるんだよ、ね、だから一回のありがとうございますがね、無限のありがとうございますに変化するね。
あ、早く言う練習をしてると
ね、そしてね、みんなのありがとうございますを自分の中に取り込むようなね、ありがとうございますになるとね、本当は無限のありがとうございますを一回の中に言うてるんでね、うん、だから本当の一回のありがとうございますにね、本当は無限のありがとうございますがいつも含まれてるっていうのがいいんですね。さらにはね、その無限のありがとうございますの一回のありがとうございますね、小さい中にまた無限のありがとうございます含まれてるっていうのがいいんですね。だからありがとうございますの捉え方を見て、構造的にね捉えてね、早く行ってもゆっくり行ってもね、一回のありがとうございますがね、無限のありがとうございますいっぱいっていうのがいい、ね、
じゃあまあいろんなありがとうございますをこう唱えながら、まあ、自分でこう学んでいくっていう。
そうそうそうね。だから唱えてるうちにどんどんね、はい、中身が変化しますよね。だから自由自在にね、はい、してるうちにどんどん変化していいものに変わりますよね。だからゆっくりね唱える時も大事だしね、早口で唱えるのも大事だしですね。いろんな唱え方があっていいと思うね。ね、だから最後にありがとうございますっていう言葉は大事なのね、うん、だから奨励さんっていうと奨励さん助けてるんでしょ、奨励さんっていうとね奨励さんって助けを受けられるね、ゴイ先生っていうのはゴイ先生の助けを受けるね。でも全ての全てなるね本当の神様助けありがとうございますかって言うんだよね。だから全ての神仏のバックにありがとうございますの神様いないとね本当の力は来ないよね。部分的な小さい力になってしまうからね。だからありがとうございますで締めくくってこそね本当の助けを全体から受けるのよね。だから最後ありがとうございますだけになりきってしまうのねそしたらもうね全ての宗派を超えてねどっからでも助けを受けられるよね。だからゴイ先生っていうのもねそれは大事なんよね。ただゴイ先生知らない人はそんな栄養がないもんね。通用しないですからですよね。知ってる人には通用してもね。でもありがとうございますはみんなに通用するよね。だから唱えやすいっていうのがあるよね。
メロディーつかけてデザートを歌ってる
んですか。いいですよ、ね、踊ってもいいと思うね、歌って踊ってね。
やってますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。